自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、2月7日金曜日、45回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
そして今月の自衛隊でナイトは特別企画、
2月はいつもと違うスタジオからお送りいたします。
はい、自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊第五航空団。
はい、本日はですね、航空自衛隊の第五航空団ということで、はい、いろいろとお伝えしたいと思います。
お願いします。
第五航空団はですね、はい、航空総隊零下の西部航空方面隊に属している航空団の一つであり、司令部はニュータバル基地。
ニュータバルって読むんですね、この、
はい、新しい田んぼの原っぱと書いてニュータバルと、
はい、
ニュータバル基地、場所はですね、はい、宮崎県の新富町というところにございます、
はい、
主に九州南部から奄美群島地域の領空に接近侵入してくる国籍不明機に対しての対領空侵犯措置を担当しているということです。
いわゆるスクランブルっていうやつですかね。
そうですね、うん、はい。そして第五航空団の編成ですが、
はい、
第五航空団司令部、補給整備軍、そして飛行軍、基地業務隊と大きく分かれておりまして、はい、飛行軍の中にはですね、第305飛行隊として F15、はい、うん、はい、以前もご紹介したと思うんですが、はい、F15、 そして、練習機 T4 ですね、練習機として、あるいはブルーインパルスという有名な T4 も、こちらにございます。
なるほど、はい、
はい、ですね、第五航空団の簡単な遠隔をね、歴史を紹介しますと、もともとこの第五航空団というのはですね、東北の、宮城県松島基地に新編されたのが最初です。
そうなんですね、
はい、昭和34年ですね、うん、そして当時の戦闘機 F86F、
F86F、
通称セイバーと確かね呼んでたと思いますけど、戦後初めての、日本におけるジェット戦闘機ですかね。
あ、そうなんですか。
その第7飛行隊を新編したところが始まると、
はい、
そしてですね、昭和57年機種変更しまして、うん、その F86F が退役して F104J という、
はい
はい、そういうのがあったんですけど、そこから F15 へ変わったということですね。
40年以上前ですね。
そうですね、うん、そして3年後の昭和60年、
はい、
百里基地の第7航空団の第301飛行隊、
はい、
F4 ファントムと言われるやつですね、うん、それがニュータバル基地に移住し、うん、これを零下に編入したと、はい、いうことになります。まあ、今簡単に、ね、遠隔をご紹介しましたけど、元は東北地方の松島にあったところから、
はい、
新編を繰り返し、そして今の、宮崎県のニュータブルに所在しているということになりますが、令和6年度末 F35B 飛行隊、まあ、臨時となるんですかね、これは新編予定なんですけど、
はい、
令和6年度6機最終的に20機程度配備予定と言われてるんですが、
はい、
F35 はね、聞いたことあると思うんですけども、
一番新しい戦闘機ですよね、
まあ、いわゆる第5世代と言われてるね、ステルス戦闘機ですけど、
はい、
F35 正式に言うとライトニング2と言いますけどね、
はい、
その F35B についてのちょっとねご説明したいと思うんですけど、
はい、
最大の特徴はですね、短距離離陸、垂直着陸ができる機体であると。
へ、
まあ、出るときは、はい、離陸するときは 短距離で離陸することができる。
短い滑走路でも飛び立てるということですかね。
で着陸は、実はやっぱ着陸って長いね、距離も必要だし、今見たことあると思うんですけど、フックがついてて、アメリカの空母にあるのでフックがついて止めるという、
船の上とかだと引っ掛けて
必要になってくるんですが、この F-35 については、垂直着陸ができるんですね。
すごい、なんかあれですね、 SF 映画のなんか宇宙船の着陸みたいなイメージがありますね。
ただカタパルトがない揚陸艦、いわゆる空母ではない揚陸艦ですとか、あるいは飛行甲板の短い艦艇から出撃できるようになってると。
面白い。
でちなみにこれは、ストーブル、 STOVL ストーブルというように呼ばれてまして、通称ストーブル機ということでね、皆さん呼んでるようなんですが、特にその垂直着陸というのは、飛行機皆さん想像していただくと分かるんですけど、エンジンって後ろについてますよね。
ついてますね。
で戦闘機の場合特にエンジンノズルというのがあって、アフターバーナーなんか有名ですけど、ものすごい炎を出して飛んできるんですが、そのエンジンノズルが、下を向く構造になっていると。いわゆる下に噴射するようになる、で機体を制御しながら着陸すると、下向きの噴射で着陸するということなんですね。
ちょっとなんかこうヘリコプターの着陸みたいなイメージですかね。こう垂直に着陸するっていうイメージとしては、
動きはね、
動きは
構造は全然違うんだけど、動きはそういうものだと思います。
実は私これちょっと YouTube でどんな風に着陸するのかを見てみたいなと思って見てみたんですけど、日本の映像ではなくて、これはアメリカの多分空軍 の映像だったと思うんですけど、パイロット のガラスの後ろのところがパカッて開いて、そこが中がこうファンみたいに扇風機みたいになってるんですね。でそことお尻のところ、さっき言ったアフターバーナーのところがグイーンって下を向いて、なんでそのパイロットの席の後ろのところがパカッて開いて、でお尻がグイーンって下に向いて着陸するっていう、なんか今までの戦闘機で見たことのない着陸の仕方で、すごい面白かったです。ぜひなんか皆さん YouTube とかで見てもらいたいんですけど。
でこういうね、構造を持つ戦闘機って実はありそうでそんななくて、この F-35 の前は、有名な機体ですとね、ハリアーという戦闘機があって、ハリアーがやはり滑走路の短い、揚陸艦であったり、カタパルトを持ってない空母等の短距離離陸、そして、垂直着陸ができる飛行戦闘機として、有名でしたけども、そのハリアーが徐々に退役をしつつある中で、新しくこの F-35 がそのハリアーの後継機種と、言ってもいいような性能を持っているということ
です。ハリアーっていうのはアメリカ軍とかで使われている飛行機なんですか？
今のところ、アメリカとアメリカの同盟国に輸出をしております。当然日本の航空自衛隊もその同盟国の一つとしてこの F-35B、輸出をされてますが、これ以前ね、海上自衛隊のご紹介でもさせていただいたことあると思うんですが、今海上自衛隊の護衛艦、加賀でしたかね、改修をして、いわゆる日本は空母とは呼びませんが、いわゆる飛行機の離発着ができる、今までは、ヘリコプターだったけど飛行機の離発着ができるように今改修をして、それが終わったと。でテストまでしてるんですね、ただこれは当然カタパルトもありません。そしてやはり甲板も短いということで、この F-35B を運用することが前提で回収されたと言ってもいいんではないかなというふうに思います。
楽しみですね。
そうですね。でやはりその当然飛行機ずっと船からね、降ろさないわけにもいかないんで、その F-35B の、なんていうんですかね、整備をしたり、する際にこのニュータバル基地にその飛行隊が新設されるということなんですね。
なるほど、そうなんですね。
そしてちょっとこうついでにね、F-35B のさっき B 型をだいぶ説明させていただきましたが、A 型そして C 型についてはね、ちょっと説明をしたいと思います。F-35A というのは、これは空軍が運用している特に空戦、空対空、いわゆる飛行機同士の戦闘に主な性能を振ってあるものが F-35A、空軍が運用しています。ちなみに、日本の航空自衛隊もこの F-35A を 運用しているということになると思うんですが、
はい、
いわゆるマルチロール機と呼ばれてて、空対空の戦闘だけでなくて、対地攻撃、地上の攻撃だったり、
はい、
あるいは船、対艦攻撃なんかも行えると。
うん、
いわゆる用途がたくさんね、
なるほど、
あるのでマルチロールと言われてます。そして、最後に C 型ですね、
はい、
C 型はですね、アメリカ海軍が空母艦載機として運用してると。
なるほど、はい、
艦上戦闘機ですね。当然これも、これもというかね、この F-35A そのものがマルチロールとしての要求を満たした機体なので、空対空の戦闘だけではなくて、うん、対地攻撃、対艦攻撃もできるということで A、B、C と分かれてると。意外とですね、まあみんなマルチロールの性能を持ってるから、
はい、
同じように思われる方もいるんですけど、
はい、
特に B 型はね、垂直、うん、
着陸、
うん、短距離離陸ということでだいぶ構造違いますが、
そうですね、う
ん、この A 型と C 型はですね、やはりその兵装というか武装が違うんですね。
ああ、そうなんですね、うん、
例えば空対空の戦闘をするときに適した武装、うん、そして対地攻撃、対艦攻撃に優れた、まあ、兵装で、
うん、
分けてると。
ちゃんと TBO が分かれてるってこと
ですね。構造距離も違うと思いますし。
なるほど、
まあ、やはりこの第5世代の戦闘機ね、
はい、
ステルス性も持ってるということで敵のレーダーに捕捉されづらいと、うん、当然こう分からないように敵に近づいてって、うん、あるいは敵の域内に侵入して攻撃するということで、こちら側の生存性も高まるし、
うん、
当然その攻撃する面での利点も高いということで、例えば中国もそうですし、ロシアもそうですし、諸外国はこのステルス戦闘機というのは当たり前の、ね、時代がやってくるんじゃないかなというふうに思ってます、
はい、私がちょっとこの F-35 について調べてびっくりしたことがあったんですけど、
はい、
あのパイロットの方が被るヘルメットに、うん、あのサンバイザーとかバイザーがありますよね、
うん、
でそれに360度映像が映るようになっていて、
はいはいはいはい、
でそれで自分の足元を見ると、うん、自分の足を透けて下の映像がそのバイザーに映る、
うん、
で後ろを振り向けば後ろの映像が映る、うん、360度を全部死角がないように見れるような映像が投影されているっていうのを見て、でそれがなんと1個お値段4500万円って高って思いますけど、でもそれで資格ゼロになるんだったらそれって高いのかなとか、国を守るので4500万どう思いますか？
いやでもね、今聞いて思ったのは、はい、そういう非常に優れた最先端の科学技術が、
はい、
今の聞いたら思い出すのはやっぱりあのアップルから出したアップルビジョン。
そうですね、はい、
まあ、こういう軍隊で最先端のことは研究されて、
はい、
でそれが徐々に民間の利用できる技術で運用されていくということ、はい、いい例がナビなんかそうですよ ね、
そうです
ね、ナビゲーションね、まあ、そういうことで我々の生活に、まあ、欠かせない技術でもあると思うので、さすがにちょっとアップルビジョンはねまだまだ高くて現実的じゃないんですけど、その4000万高いにしてもやっぱりそういう科学技術ね、
はい、
どんどん進んでて、未来はどうなるのかななんてね、
楽しみですね
楽しみ反面怖いなと思います
ねえ、どんな技術がこれから、
はい、
軍から始まる、まあ、自衛隊から始まる技術も今後あるかもしれないですから、
そうですね、
注目していきたいですね、
はい
はい、ではここで一曲お送りしましょう。今日は、まあ、冬まだ寒いと言いたかったんですけど、あったかい日が東京では続いてて、ね、今年は本当に冬らしい冬じゃないかなと思うんですけど、まあでも北陸の方の方とか東北の方、雪が多い地域は大変だと思うんですが、ちょっと冬らしい曲をお送りしたいと思います。グレイでウィンターアゲイン。
冬らしいというかね、ウィンター
ですねそうですね、
うん、
はい、
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は航空自衛隊第5航空団をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシは辛麺です。はい
はい、ニュータバル基地名物、ニュータ飯とも呼ばれているようですけど、
はい、
辛麺。
辛麺、
はい、宮崎でね辛麺って有名ですけども、
ね、
はい、その辛麺をちょっとご紹介したいと思います。
はい、
はい、辛麺これはですね、まあもう 名前から聞いてね辛いではないかと想像されてる方いらっしゃると思うんですけど、
はい、
さあ来ました、湯気が立ってるね、辛く来ましたけど、はい、これあんまり唐辛子そんな入れてない、これ実はさっき作りました、
実は監督が今作ってくださった出来たてでございます、はい、
ちょうどね曲を聴いていただいてる間に盛り付けました
シャシャッとやってくださって、
まあ、まずはちょっと食べてみてください、
はい、見た目はなんか担々麺、卵が入ってる担々麺みたいな見た目してますね、
うん、これ特徴なのは、
はい、
麺がね、
うん、
こんにゃくでできたこんにゃく麺なんですよね、
なんかこんにゃくでできてるわけじゃないみたいですよ、
そう、あのだからそば粉とか、
そうですね、冷麺の麺みたいな、
そうそうそうそう、
感じです、
通称こんにゃく麺と言われてるんであって、
はい、じゃあいただきます、
はい、
うん、麺がもちもち
もちもち、はい、冷麺みたいなね、
はい、うん、あ、辛くないです辛くな、辛麺なのに、
これ実は辛さは調整できるようになって
なるほど、
ちょっと、まあ、収録中ということもあるんでね、
はい、むせないぐらいの辛さで
ライトにしました、
美味しい、なんかマイルドで、これはひき肉なんですかね、
はい、ひき肉です、ちょっとね材料説明します、
はい、
こんにゃく麺もしなければ中華麺でも結構です、1人前、それから豚ひき肉 100g、にんにく若干ですね、
うん、
ニラ、そして卵1個ですね、唐辛子、これはあの細かく砕いて粉砕された、あ、唐辛子が小さじ1杯程度あるといいと思います、
赤くありますね、
はい、うん、そして水が 400cc、中華のね、だしの素、うん、中華スープの素で結構ですけど、それが大さじ1、そして、醤油若干と白だしもね若干入ってます、で作り方は、ニラは5センチ程度の長さに切ります、
うん、
輪切り、粉砕された唐辛子などを使うときはミキサーにかけて粉砕すると、
うん、
そして鍋に入れて一煮立ちさせます、でさらにニンニク、ひき肉を入れて、アクを取りながら火を通すと、で別茹でした麺をちゃんとね、麺を別に茹でといていただきますが、その麺、の指定のね茹で時間でいいと思います、そしてニラがしんなりしてきましたら溶き卵をね入れます、
うんうんうん、
はい、で唐辛子も入れて弱火で5分程度煮込んで、肉に味を染み込ませたら、それを丼に移していただいて、麺を入れて召し上がっていただくと、簡単ですよ、
うん、あの今それレシピも聞きながら食べてて思ったんですけど、はい、香りが餃子の香りに似てるニンニクが入ってニラが入って豚のひき肉が入ってなんかもう餃子の香りだスープ餃子みたいな、スープ餃子に麺がちょっとあの皮じゃなくて もちもちしたツルツルした麺っていう感じがします。
ゆうたばる基地の、ね、公式 X 見ますと、この辛麺の他に白飯、
うん、
ご飯ですね、
絶対合う、
手羽の唐揚げだと思うんですけど、
あ、本当だ、写真が、はい、
書いてありますね、うんうん、辛麺のコクのあるスープに体中が染み渡り、この寒い時期には嬉しい一品やったじって書いて、これ方言ですかね、
やったじかわいい、
総カロリーは2600キロカロリー、
ものすごいカロリーありますね、
まあ、ありますね、まあ、体動かしてる皆さんなんで、
はい、
これぐらいなければいけないと思いますけど、
この基地の写真今プリントで見てますけど、真っ赤な辛麺ですね、今日、うん、あの監督に作っていただいたのはすごく優しい色の辛麺だったんですけど、この写真激辛って感じで、皆さん辛いものお好きなんですね、
う
ん、
辛いの好きな方はね多めに入れていただければいいんじゃないかなと、
辛いのも美味しいとご飯が進むと思います、
はい、
はい、とっても美味しかったです、ごちそうさまでした、
はい、
ありがとうございました。ではもう一曲ここでお送りしましょう。今日はね実は北海道にちなんだ曲をお送りしてるんですけども、はい、なぜかというと今日2月7日って北方領土の日なんですよね。そうなんです、
はいはいはい、
なので、まあ、北方領土もそうですけど、まあ、今回の、第5航空団もスクランブルで領空を守ってくださってる、うん、まあ、自衛隊の方々が守ってくださってる領土とか領海っていうのはあるのが当たり前じゃないんだっていうのを感じる一日にしたいなと思ってこの曲を選びました。
そうですね、元という、まあ、現在も変わらないと思うんですけど、島民の方々がね、はい、未だに帰れないと、
はい、
お墓参りをできないということでね、
うん、
早く日本固有の領土、北方領土がね戻ってくる日を願いたいと思います。
そうですね、ではお聞きください。山内圭介でオホーツクの船歌、新知床旅情です。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。本日いかがでしたでしょうか。
はい、やっぱりね、日本の領空っていう日本の国土を守っているのは、うん、自衛隊の皆さんのおかげなんだなっていうのを改めて気づかされましたし、はい、やっぱりそれを感謝していきたいなっていうふうに思いました。
うん、やはりその守りというのはね、日々欠かせないということがね、本当いろいろ調べますとつくづく感じるね、この頃だと思います。
はい、はい、24時間勤務に当たってくださっている自衛隊の方々、ね、ありがとうって気持ちを伝えたいです。
そうですね、はい、それと北方領土の日、ぜひね早く北方領土の返還、はい、が望まれるところです。
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊への質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄一と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。